皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月23日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、リアルな生き方が未来を作るというお話ですね。バーチャルとリアルの2本立てというお話がございましてですね。まあ今とにかくデジタル革命ですよね。こう鉄道なんかね、鉄道とかその車とかですね、乗り物見てるとよくわかりますけども、まあ今から40年ぐらい前までやっぱまだアナログ中心ですよね。あちこちこう電線が生え回ってて、いわゆるこの電子基板みたいなのもね、なんかこう目に見えるコンデンサーだとか抵抗だとか随分並んでまして、そしてまあモーターなんかもね、たくさんありましてね、まあ熱出しながらねこう走ってましたよね。ブラウン管なんかもあってね、とにかく熱を出しながらいろんなもの動いてて、でまあ鉄道なんかもそうだよね。しかし今はまあそういう乗り物ってまあデジタル制御ですから、すごく静かです。電気はあんま食いませんもんね。食わないし。で、軽いしですね。まあ、あんま壊れないですよね。モーターのですね、こう、なんていうの？軸んとこね、こう、接点がありましたね。昔ね。接点を掃除するようなこともいらないわけですね。で、ですからこのデジタルが当たり前で、アナログなくなっちゃったと。でこれ今やってるのはその乗り物の方じゃなくて、あれですね、システムをデジタル化しようってわけでしょ。自動運転なんかもそうですけどね、まあ、システムを、まあ、自動化デジタル化してやっていこうということで、これはこれでしばらくこう続くんですけども、問題はですね、乗り物でいったらお客さんの方ですよね。それデジタル化するのはいいんだけど、お客いるのかいないのかって話ですよね。お客いないとこデジタル化しても始まんないんだよね。この道をですね、こうデジタル的にね、自動制御で運転できるようにしましたと。ところがその道の両側は人がいなくなっちゃってですね、誰も住んでないと。で、どうすんだということですよね。で、じゃあそのね、デジタル化したと。お客の中に乗ってきてね、人と人が喧嘩し始めたと。喧嘩し始めたからってですね、それやっぱ人が行かないとなかなか仲裁できませんよね。私なんかこう見てて、デジタル化で見てて思うんだけども、データ化するとやっぱり人間の真似してるんじゃないさ、あれ。人間の真似であり、アナログの機械の真似をしてますよね。いや、簡単っちゃ簡単なことなんだけど、例えばですね、昔は真空管でやってて、でそれからトランジスタでやってた、こう、回路の切り替えね、こう、まあ、どっち行きますか、右に行きますか、左に行きますかという回路の切り替えね、それ昔はリレーやつでしょ。あれを半導体でやってて、で今それをデジタルでやってますけどもね、所詮あれ右に行きますか左に行きますかって一番簡単なっていうか基本的な人間の行動ですよね。右に行くか左に行くか決めてそこで動くって人間の行動で、でスイッチを押したりね、スイッチをこう倒すのも人間の行動で、これをなんかリレーでやってみたり、真空管でやってみたり、半導体でやってみたり、でそれからデジタルでやってみたり、まあしてるわけですよね。まあ、変わんないですよね。それからこう自動翻訳ね、機械翻訳、機械翻訳といえばですね、あれすごく性能いいですよね。ものすごく性能いいんだけど、結局あれもですね、まあ人間の真似をしてるわけだな。だからああいうの見るとですね、結局デジタルって人間の真似してんだよね。でなんであのデジタルものが金がかかるのか、特に人工知能ですね、あれやっぱり人間の真似するってことは大変だからでしょ。たくさんの例外があるわけですね。たくさんの例外があって、その例外を全部しらみつぶしにやって、バグを取らないといけないから、で、あんな手間かかるわけですよね。で私、前から思うんですけども、人間の真似をしないデジタルってあるんじゃないかと思うんですね。人間の真似をしないデジタル。だからもう、生まれた瞬間からですね、もう完璧に人間らしくないデジタルであると。全部その、言ってみれば、その、資源の最適配分を考えて人間動くと。これはもう人間じゃなくて機械なんですよね。機械の世界で。だから例えば、倉庫からですね、 ものを取るときにどの順番で取ってったら一番効率的かとかね、こういうのはその全部機械で考えて、人間らしく途中で立ち止まって考えるとかですね、人間らしく途中で休むとか、そういうことしないで最初からパッとですね、この機械で最適なところを考えてやっていく、これはもう機械の世界でやってるわけですよ。でもこの機械と同じことを人間がやれっていうとですね、やっぱ今までうまくいった試しないんじゃないかと思うんですね。チャーリー・チャップリンのさ、モダン・タイムズの映画から始まってですね、機械が優先で機械に人間合わせろと、ね、機械の都合に人間合わせろっていうのはうまくいった試しがないんじゃないですかね。そうするとなんて言いますかね、やっぱりその、社会の中で利用するっていうことになると、まあ機械だけの世界はね、機械の都合で全部決めていいと思うんですね。それ機械だけだから。でも人間が入ってくると、これはやっぱどうしても人間にですね、機械は人間の真似をしてもらわなきゃいけないわけね。そうするとこれやっぱり金と手間がかかりますよね。人間の真似するったって人間って気まぐれになることもあるし、直感も働くし、そう簡単に全部真似できませんよね。そうすると本当の話さ、どこまで金と暇をかけてね、金と時間をかけて人間の真似するところを追求するかですよね。なんかそれこそオリンピックみたいなのがあってね、人工知能オリンピックみたいなのがあって、どこまでできますかと言うならいいし、それはそれでいいんだろうし、例えば囲碁とか将棋みたいに非常に限られた空間の中でね、限られた空間の中で最適なものを見つけるっていうのは、まあ言ってみれば倉庫でどんな順番で物を取ればいいかなとよく似た話ですから、そういうのはむしろ機械得意だと思うんですね。だから囲碁とか将棋なんかの場合は、やたら人間の真似をしないで独自のやり方をやった方がいいんでしょ。ねえ、もちろん真似をするのもあるんでしょうけども、真似しない独自のやり方が結構勝ったりするらしいですよね。まあ聞いたことあるんですけども、まあそういうもんだと思うんですね。誰の真似でもない、機械独自に切り開いたやり方みたいなですね。でも普通の社会はちょっとそれみんな受け入れないですよね。例えば車だってやたらピーピーピーピー鳴るとうるさい車はしょうがないですよね。おだまりっていうボタンが欲しいとかありますね。本当に今の車ってよく喋るしよく鳴りますよね。黙れというですね、ボタン本当に欲しいと思うんだね。赤いボタンでですね、おだまりって書いておくと、なんかブーブー言ったらバンと押すと黙るというのね。まあ右に曲がれ左に曲がれとかですね、なんかあとピッピッピッピッピッピッピッよく鳴ってますよね、本当にね。あれもどうかと思うわな。まあそんなことでですね、考えますとね、要するにリアルな生き方っていうのが、やリアルの生き方を超えるものは機械はないっていうことなんですよね。でリアルの生き方をまあ機械に真似させようと思うと、やっぱそれはですね、ものすごい金とそれから時間がかかるっていうことですよ。でだから非常に限られたところでしかそれは成り立たないことだと思うんですね。まあ人間っていうのは言ってみればこの世を超えた存在ですから、霊魂はあの世にあるわけで、あの世とこの世をつないで生きてるわけですよね。ところがそのデジタルものってのはこの世だけの生き物で、しかもそれね、いわゆる なんか雑音を排除したさ、信号だけの世界ですから、それはちょっとやっぱ違うんだよね。そうなってきた時に、やっぱり今ね、こうデジタルもの並べてさ、これが未来だっていうのは一つあるわけですよね。まあ個人の生活はあまりそれないですけど、仕事がそうですよね。こう仕事を全部デジタライゼーションって言って、まあこのデジタル化で全部組み合わせていけばいいと言ってみんなやるんですけども、一つそれやってった時ですね、本当にその中にいる人間が心地よい環境になるかどうかですね。でやっぱこう人間の都合っていうのがあって、しかもそれって結構人によって違いますよね。だから機械に人間を合わせろって言った時に、会えばいいんだけど会わないとそれっきりでしょ。よくあるじゃないですか、新しいシステム入れてみんな使いにくいから使わないまま終わっちゃったってのはよくありますよね。ああいうふうになるリスクってすごく大きいじゃないですか。でじゃあその人間の真似をしようというと、これが大変なんだよね。だからそのシステムエンジニアの人たちもですね、この人一体何考えて何やってんだとずっと観察してやるんだけど全然わけわかんないと。こんな余計な伝票何枚も書いてあって、なんでこんなことやってんだ、これ伝票1枚でやればいいんじゃないかって、なんか不思議にそれやるとうまくいかないとかですね。まあ なんかもうこれはもう処置なしであると何十年このやり方してたからね、変えられない、もう処置なしの組織であると、お引き取り、引き取れさせていただきますみたいな話もありますよね。で、じゃあその何十年昔のやり方やってたからそれで失敗するかって言うとそうでもなくて、意外に例えばですね、ものすごいその、まあ、世の中が慌ただしい時にね、そこだけはゆっくり仕事してたと。だから結果的にバブルの乱で済んだって話もまあないことはないんですよね。昔ながらのやり方やってたから、時代のなんか変なね、浮ついた最先端乗らないで結果的に助かったって話は決して珍しくないんですよ。あ、そういうものもあるなと、まあ、思いましてね。そうすると、まあ、どうやってリアルな人たちが生きていくかですよ、これから。デジタリゼーションも最後は人間の真似をするわけですから、その一人の人間がね、どうやって生きていくかですよ。例えばそのサプライチェーン一つ取ったってね、もう今なんかガタガタでしょう、世界中。このガタガタになったやつはどうつなぎ合わすかって時に考えたら、まあ、最後は人脈だよね。誰知ってるかでしょう。やっぱその足りないものを持ってくるとかさ、余っちゃったものをどっか持ってくってのはね、知り合いしかいませんよね。しかも普段付き合ってない人たちとも連絡取らないとうまくその辺のものをさばけないことあるじゃないですか。それっても完全に AI の対象外ですよね。例えばメーリングソフトのですね、住所録に入ってるメールに片っ端からねメールってさ、なんか売ってくれませんかってバカみたいにメール出すようなこともないでしょ。それそうするとやっぱその人がね、頭の中でこう振り返って、おあいつに聞いてみようとかな、この人にちょっと頼んでみようかなっていうところに電話して、まあメールでもいいですけども会ってみて、でなんか次考えますよね。でこういうのってのはちょっと無理だよね、 AI とかなんかでね。だからこういう、まあ、英語ではコンティンジェンシーってよく言いますけども、まあ、代替手段が必要な場合ね、 A 案 B 案 C 案って言った時に、 A 案ではうまくいかない時、 B 案 C 案を試行錯誤的に作っていかなきゃなんない状況の方が今当たり前になってるんじゃないですか。今までは例外的なものでね、そこだけ人間がやってちょっと直せば済んだって話が、ほとんど例外になっちゃって、ほとんどが例外だから、例えば時刻表で言ったらですね、東北新幹線の時刻表今ありますけど、今動いてないですよね。一部区間普通だから、正式な時刻表を持って駅行くと、その通り電車動いてないわけだよ。臨時時刻表ってのあって、この臨時時刻表もですね、時々変わるわけだな。開通区間が違うから。だから例外的な処置が当たり前になってるわけだから、そうなるとですね、普通区間どうやってね、越して向こうに行くかってのは、すごくね、大きな問題ですよね。駅行ってから考えたって遅いことあるわけで、駅行く前に考えてですね、まあ飛行機するね、車で行くなりね、あるいはなんか他の迂回で行くなり考えなきゃいけないわけで、まあ乗り換えナビとかね、ああいうのだってそういう迂回に対応してるのって知ってないのがありますよね。だから結局のところ、今みたいに一時が万事ですね、こうイレギュラーってなるとですね、まあその人のリアルな実力っていうものが全部こう試されていくんだね。リアルな実力がないと何ともしようがないと、まあ、こういうことになりますね。そうするとその見てみれば何にもない時にオペレーターとして、普通の作業をね、まあ、機械に人間を合わせる感じで機械の重りをすればいいのが働く人と思ってたのが、今度はまあ、機械ができないこと、イレギュラーなことをその人独自にやらなきゃいけないことが普通の仕事というふうに変わるわけですね。180度変わる。当面の間はそういうことじゃないですか。リアルな生き様ってやつは機械にはできないことをですね、まあ、次々と考えて、直感も入れてね、自分の人脈含めて考えて行動して取りまとめていく、ノーをイエスに、いかにイエスに変えるかとか、イエスをいかにノーに変えるかとか、こういうなんか粘り強い仕事も含めて全部人間力で対応していくと、こういうのがやっぱり大事なこれからの特に働く人の能力になっていくと思いますね。ということはそれですね、普段のリアルな生き方が問題なんですね。普段からどういう生活しているかですよねそういう大きな変化に直面した時にパタッと立ち止まっちゃって、まあ、目が点になってね、でその固まってしまうのか、そこからなんか身軽に動き出してですね、蝶々発信動いて道作るのかは、 そこに至るまでのその人の生き様がほとんど決めてるんですね。あれはだからやっぱりですね、平和な時代に長くこう住むとですね、どうしてもやっぱり臨機応変が苦手なことが多いんだね。こうなんて言いますか、平坦な道をですね、いかに早くぶっ飛ばすかというようなことが中心になってきますので、どうしてもやっぱりですね、回り道だとかですね、不整地だとかですね、安全が確保できない場合どうするかとか、いろんな、まあ、人たちがいるんだってことを理解するってことはできないことが多いですね。反対に困難な時代にね、過ごした人ってのは困難が当たり前だから、まあ何でもできると。山の民、海の民もそうですが、自分でいろいろ工夫してさ、狩りでもですね、漁でもするじゃないですか。工夫ってやつがありますよね。もちろん農家もそうですね。だからやっぱり自然とこう向き合ってる人たちっていうのは、そのリアルな世界っていうのはちゃんと工夫っていうのがあるんですけども、まあ、それはやっぱりそのイレギュラーなことがあまりにも多いからですよね、自然ってやつは。でもなんか人工的な、例えば何て言うんですかね、受験勉強だとか、まあ定型的な仕事場を長くやってるとですね、やっぱそれはどうしてもリアルなものがなくなってきますので、単純化しちゃってなかなかこういざとなったら対応できないと。だから今なんか日本なんかもですね、これ全然なんか腰抜けちゃってますよね、本当に。ウクライナのことを取ったって完全に腰抜けちゃってどうしていいか分かんないみたいな話で、困ったことだと言ってね、これもっともっと困ったこと増えてくると思いますよ。腰が抜けちゃうの話は、それこそいや私もあれソビエトの時代の話とね、いつも言うんですけども、昔のソビエトの人たちってすごくのんきだったんですね。あれね、東方圏の人たちっていうのは国内は割と治安がいいんですよ、あれ、ソ連東方圏ってやつは。で、私らこう遊びに行ったってですね、まあ、仕事もしたことありますね、中国でね、社会主義時代の中国と仕事したことありますが、まあ、のんきなんですよね、はっきり言って。で、まあ、あんまり世界のこと関心持ってないんですよ。で、アメリカは悪いと。アメリカは悪いと、まあ、すぐ言うんですけどね、まあ、それはいいんですけどもね、まあ、そういう教えでありますから、彼らはね。でも、やっぱなんか、そういう工夫はないよね。もう決められたこと、決められた通りやって、給料もらって帰ると。で、のんきなんですよ。だから、体制に逆らわない限りはね、結構のんきなんですよ。ああ、これがなんか社会主義圏かななんてね、若い頃見て思った場合がありますが、今の日本見てると結構そんな感じだね。みんな結構のんきだよ。生活は楽じゃないんですよ。生活は楽じゃないけど、頭はのんきなんですよ。のんきってどういう意味かっていうと、自分が考えて行動する空間が狭いという意味なんです。狭いから追い詰められちゃうんです。もっと発想を広げて行動を広げれば、それはいくらでも行くんだけど、これは相当なですね、気力体力がいるんです。発想の空間を広げ行動するには、気力体力いるんです。のんきということは、非常に狭い世界で生きてるという意味とあまり変わらないんですね。もう発想も行動もすごい狭いところで生きてるのがのんきっていうことで、まあ、その中で辛いものは辛いんだけど、辛いものを解消する手段が外に行かないわけね。中でぐじぐじ言ってる形になっちゃって、これがのんきな生活なんですよ。どうもみんなのんきだな。これですね、本当にですね、ソビエトになってですね、ソビエト崩壊してからロシアになってね、新自由主義入ってきちゃって、あの国その寿命が7年縮まったとよく言われるんですね。90年代に。まあ今回日本はね、もう新自由主義を卒業しましたが、そういうことはないと思いますけども、やっぱりこののんきな人たちがいきなり投げ出された時の様子っていうのは、もう専門じゃなくて、警民ですよね、あの時ね。ソ連統計の人たちっていうのは見てると、ごくごく一部ね、飛び出してく人たちがいて、まあそれは全体のどう5割が、じゃあ 5%、10% ぐらいなの感覚で言うとね、あとはみんな警民状態だよね。特に東ドイツの人たち。国なくなっちゃったんだから。で、敵国西ドイツの敵国西ドイツの国民になっちゃったんだから。あれはショッキングだったと思いますよね、あれね。警民状態だね。だからそうなるとですね、そういう人たちののんきな生き方をデジタル化したって全然競争力にならないの分かりますでしょ。のんきでずんだらな人たちのですね、まあずんだらな生活やずんだらな仕事をしている人たちのですね、を上手にね、真似してさ、機械にしたってそれ全然競争力になりませんよね。だからやっぱりなんかもっとメリハリ効いた生き方、仕事をした人たちがいて、あ、これはいいなと。で、これならみんな真似してね、うまくいくと。効率も上がるし、それからやっぱり付加価値も上がるというところをさ、作んなきゃいけませんから、やっぱりなんかここはですね、リアルな生き方が未来を作るってことですよね。 ずんだらな生き方して、それを真似、データで真似してもしょうがないから、やっぱりもっと研ぎ澄まされたね、時代の先端を作るような、まあ、共生の時代にふさわしいですね、生き方する。そういうリアルな生き方をする人がどんどん出てきて、まあ、それを真似してね、デジタルにするなら、これは結構なことじゃないかなと思うんですね。だからまず今はそのリアルな生き方をね、どれだけ向上させるかというところがポイントで、それが未来を作る一番重要なポイントじゃないかと思うんですね。どうぞ皆さんもね、頑張っていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、リアルな生き方が未来を作るということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。